皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第68回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと気になっていることについてゆるくお話する番組です。はい、しんちゃんラジオ第68回目ということなんですけれども、とりあえずこのポッドキャストを聞いていただいている方には明けましておめでとうございますというか、まあ今日が1月16日なのでまあ明けましてっていう感じももうだいぶ過ぎてしまったんですが、2024年一発目のポッドキャストの配信更新となります。皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。今回はまあ1月今日16日でちょうど前半が終わったタイミングというところで、去年の最後に更新したポッドキャストで、まあ、僕の防備録としてなんかこのラジオを使って、まあ、こんな映画見ましたっていう話をもっと更新したいなという、まあ、抱負というか目標みたいなことをお話してたんで、まあ、1月やっぱり休みも多かったんでいろいろ見た映画も多かったんですけど、まあ、ちょっとざーっとこんなん見ましたよとか簡単な感想のをお話したいのと、まあ、今年の抱負というか、まあ、僕自身の個人的なあれこれをちょっと今日は喋りたいなと思ってます。はい、とりあえず年末年始の僕の動きとしては、年末ものすごく忙しかったというか、まあ、仕事的には僕は仕事納めっていう感じはなくて、31日にカウントダウンのライブがあって、でそのまま1月1日明けた15分後ぐらいにまたライブしてみたいな感じだったんで、もうなんか目まぐるしい本当年明けのタイミングだったんですけど、もうとにかく最後の週クリスマスぐらいの週からずっと飲み会続きで、そうなんですよね、このラジオ最後に年末が26日だったかな、なのでもうその次の日ぐらいから27日があれだ、僕が教えてる教室の、あ、これあんま言っちゃいけないのか、まあいいや、教室のスタッフさんとかと飲み会があってね、見事に僕は人見知りが割とあるんで、緊張感からこうその会が解散した時にパーンと記憶飛んで、もうすごいベロベロでしたけど、まあ、そっから、幼馴染いつも一緒に飲んでる幼馴染と次の日飲み会して、29は僕さすがに休んだかな、29もなんか、あ、29はあれだ、3月のコンサートの打ち合わせがてら飲みに行ったりして、で30もみなとみらいのホテルで演奏した後に毎年恒例の僕の行きつけのお店の忘年会、まあ、そこはもう常連だけ集めてみたいな感じなんですけど、でその日も朝5時までカラオケ行き、でその明けて31日ですよね、その日は演奏自体は5時ぐらいから僕はあったのかな、5時半とかからと8時から2セット弾いた後にバンドメンバー合流して、11時15分から30分間ぐらい、11時45分までもうとにかくラテン系の曲とかいろんな曲をバーッとライブでやりまして、でみなとみらいで、みなとみらいって年越しの瞬間12時になったタイミングで花火が上がるんですよね、こう船の汽笛っていうのかな、ボーっていう音と一緒に、でそれを眺めて、まあ、ちょっと会場を変えてまたライブをし直してみたいな感じの年末を過ごしてました。結構ハードでしたね、僕も人生去年のなんか1年分飲んだなぐらいの、結構体きつかったんですけど、そんなこんなで年始はもうゆっくり、1日はいつも年やカウントダウンライブ帰ってくるのって3時とかになっちゃうんですけど、もうちょい早いかな、うん、なっちゃうんですけど、僕平気で普段その時間起きてるんで、僕からしたら普通の睡眠時間で次の日起きて、まあおばあちゃん家行って、僕のおばあちゃんは横浜に住んでるんで、もともと北海道の人なんですけど、車ですぐ行けるんで、でおばあちゃんがもういい年なのになんか最近スパークリングワインにハマってるとか言い出して、僕に散々出してきて、あ、飲んだと思ったら赤ワインもあるっつって一緒に飲んでね、すごく楽しい 年始を過ごしてました。まあそのおばあちゃん家いる時に地震があったりとかね、そのまた次に空港の事故とかがあったりして、すごくねなんかこうすっきりしない年始を皆さんも過ごしてたんじゃないかなとは思うんですが、そう、まあ、ちょっと一瞬だけ真面目な話なんですけど、あ、ちょっと僕も大人になったなというか、こう年を重ねたんだなと思ったのが、僕が今まで経験した地震、そういう災害で一番大きかったのはやっぱり 3.11 の東日本大震災なんですね。僕はその時高校2年生だったんですけど、高校2年生で、吹奏楽部に入っていて、その部活中にすごい揺れが来て、もう本当みんな立つのもやっとぐらいの記憶があります。まあ実際どうだったかっていうのはちょっとあれなんですけど、でまあその時っていうのは、まあ、もちろん津波の映像とかも後から見てとんでもない災害が起きたなとは思ったんですけど、どこかこう自分の中で遠くの人、僕とはあまり、例えば北海道とかあったら親戚がいるんですけど、知り合いとかもいない状況だったんで、あ、僕らも揺れて、ね、あの時は学校も行けなくなったりしてすごい大変だったりしたんですけどその遠くでは大変な思いをしている人がいるんだなとか思ったんですけど、今回このね石川県能登の方が中心となって地震があって、なんか僕自身結構このラジオでも話してたんですけど、富山に演奏に行くことが結構多かったりして、でそのこの前演奏したバンドメンバーの一人、ピアニストの人が実家が富山で、まあその縁があってよく行かせていただいたんですけども、だから、ね、僕からしたら向こうで関わってくれた人ももう知り合いがいたり、富山でねとか、もちろんそのピアニストの人のご家族だったりとか、あとは結構あの僕の仲、大学時代仲良かった後輩とか結婚して富山に住んでる子がいたりとか、そういえばあの生徒さんの奥さんが石川の人だったよなとか、なんか結構そのふと考えてみると、ものすごい僕にとって近い人っていうのはいなかったんですけど、どんどんこう知り合いの知り合いとか、そういうちょっと遠くても富山に関係、まあ北陸って言えばいいのかな、に関係する人が多かったり、それこそあの空港での事故も結構飲み友達で CA さんやってる子がいたりとか、大学の同期でも CA さんになってる人がいて、すごい仲良かったわけじゃないけど、後輩で空港で整備士っていうのかな、そういうあの機械の方の仕事をしてる後輩がいたりして、なんかどんどん他人事がすごい他人事じゃなくなったことに気づいて、あ、まあこういうことなんだ、まあ、それこそ僕は家族がいないというか、その子供を持ったり奥さんがいたりするわけじゃないですけど、あ、こうやっていろいろ気にする、気になるこう範囲って広がってったりするんだなっていうのを、なんかちょっとしみじみと感じましたね。うん、まあ別に暗い話をするつもりはないんですけどまあちょっとそんな自分の変化、この十数年で感じることができました。うん、まあ多分これを聞いてる方で富山方面の方はいらっしゃらないんじゃないかなとか思うんですけど、ね、ぜひこう心を丈夫にというか、ちょっとでも楽しんでいただければと思いますがはい、でまあちょっと一瞬真面目な話になっちゃいましたが、1月に関しては僕は4日までお休みだったので、もうしっかり休みました。まあジム行ったりとかしてたんですけど、特に変に飲み行ったりはせず、あ、したな、4日はしたけど、まあ、ちょっと家族で河口湖の方に犬連れてドライブ行ったりして、まあ、すごいリフレッシュできた年始、まあ、僕本当連休って3日ぐらいで十分な人なんで、もうすごい十分休みまくって入れましたね。ここでまたねどんどん話飛んでっちゃうんですけど気づいたのが、睡眠ってとにかく大事だなっていうことに気づいて、僕まあもともとそんな長時間寝れる人じゃないんですけど、結構夜ぐうたらしちゃうことが多かったんですよね。なんですけど正月で割と何もしてないから、なんか1時とか僕にとって早い時間に寝て、まあ次の日そんな遅くなく起きてみたいな生活を続けてると体すごい楽で、だから 今年はちょっと寝るときはちゃんと、ごめんなさいね、ちょっとなんか寝れるときはちゃんと寝ようっていうのを決めました。何言ってんのって話ですけど、今のところちゃんとできてます。休むときは休む。だから僕深夜にジム行っちゃうからな、まあちょっとしょうがないんですけど、まあまあいいや。そんな年始の気づきでしたね。で、まあ冒頭にお話しした今月15日まで、まあ16日になるんですけど、まあ1月の前半で見た映画ちょっとざーっとお話しすると、ネットリックスで配信されてるのが主です。僕ね、あの今回見たやつはブライトバーン恐怖の拡散者というやつ。これはね、まあ一個一個言うとあれかな、なんか宇宙から降ってきた子供、普通に見た目は地球人、人間なんですけど、その子を育ててたら実はやばい力を持ってたって話で、めっちゃ面白かったです。クワイエットプレイス、これ結構有名ですね。こう音に敏感な怪物に地球が支配されちゃって、みんなひっそり生きてる中でのちょっとサバイバルじゃないけど、そういう話。あとマンホール、これは平成ジャンプの人、中島さんだけが主演で、すごい面白かったです。これもそのマンホール、酔っ払ってるうちにマンホールに落ちちゃって、ここはどこなんだっていうところから、あれこれ誰かが落としたのかみたいな話に行ったりとか、あと終わらない週末、これはネットリックス、これが終わらない週末はオバマ元大統領が脚本かな、ちょっと制作に関わっていて、まあネタバレになっちゃうんですけど、簡単に言うとテロ攻撃を題材にしてるんですよね。その携帯が急に使えなくなったり、いろんなものが遮断されていく、そんな状態で国はどうするというか、こういうテロが本当にあるかもみたいなことを思わせる映画で、マンデーズ、これ今これからいくつか話すんですけど、これこの中で一番面白かったかなと思うんですけど、終わらない週末、なんかねその後のサブタイトルが長いんですけど、これがなんかタイムループリープもので、その1週間もうとにかく忙しい会社が1週間こうとにかく仕事をして仕事をしてっていうのを過ごしてるんですけど、ふと気づいたら、あれこれ同じことしてねえかっていうのに気づき出すんですよね。もう多忙すぎて全てに追われてるからどんどん気づかないんですけど、ある人が気づいて、来週もこれが必ず起こるから、これはもうタイムループしてんだよっていうのをだんだんいろんな社員に気づかせるって話で、非常にこう面白かったです。このありきたりな、また同じことだよ同じことだよっていううんざりよりは、ちょっと話がどんどん展開していったり、あのラストに向けてっていうのもね、なんかすごい良かった。どうこのループから抜け出すかっていう話にはなってくるんですけど、これめちゃくちゃおすすめでした。マギタスポーツさんとか出てるやつですね。で映画見たやつって言っても、今まで見た映画も結構見直すことも僕多くて、それの一つがスパイダーマン2、これサムライミ監督の一番最初のスパイダーマンですね。2、なんで2見たかっていうとスパイダーマンノーウェイホームっていうスパイダーマンシリーズ一番新しいやつがネットリックスに上がってて、まあ、これ僕映画館で見たんですけど、久々に見直したいなと思って、でノーウェイホームを見たんですけど、その2で出てくる敵キャラっていうのがノーウェイホームでまた出てきたりするんですよね。まあ、2以外の敵もいっぱい出てくるんですけど、でなんでこの敵はこんなに怒ってるんだっけみたいなのを全然思い出せなくて、それでちょっと2だけ見返しましたドクターオクトパスかな、うん、っていうのがね大事になってくるんだけど、で次最後まで行く、これも結構好きでしたね。かなり血とか出てくる、あのグロがメインじゃないんですけど、割とそういう暴力シーンがしっかり描かれてるもので、元 V6 の岡田さんと綾野剛さんが、まあ、ダブル主演に近い感じかな。すごいダメ刑事の岡田さんとヤクザの、あヤクザねえや、これも警察の超トップだの綾野剛さん、これがねまたみんなちょっと悪いとことつながってしまって、たまたまつながってしまう人と、もともとどっぷりの人とみたいな、そういう話ですね。ものすごい裏金を持ってるだけど、その金のありかをどうするかみたいな、まあそういう風になっていくんですけど、これも最後も含めすごく面白かったです。で次バッドランズ、これが山田 くん、山田涼涼介、あやべ名前合ってるよね、平成ジャンプの僕山田くん結構好きなんですけどと安藤サクラさん主演で、これはまあ義兄弟、義理の兄弟、その2人が義理の兄弟なんだけど、それこそアウト、ちょっとこうアウトサイダーじゃない、なんていうのこういうの、ちょっとこうアンダーグラウンドな世界の話で、まあ特殊詐欺グループに安藤サクラ入っていて、そこでの生き抜き方とか、まあこれもまたお金をめぐっていろいろ大どんでん返しになっていくんですけど、これもすごい良かったですね。僕の言う良かったっていうのはやっぱラストが読めないっていうのがすごい好きで、もちろんあこうやってハッピーになるんだろうなぐらい読めても、そこにどう向かっていくかっていうのが、さっき言ったそのマンデイズとバッドランズに関してはかなり、はあ、見て良かったなという映画でしたね。あとこれ DVD ツタヤで借りたんですけど、ミーガン、これ結構ジャケットとか見たら、あこれ知ってるなっていう方多いかもしれないんですけど、まあ、家庭用人形型ロボットみたいな、よく犬のやつとかあると思うんですけど、それの人間版を作ったら、その子が人工知能頭良すぎて、なんなら持ち主の女の子を守るためにどんどん暴走して人も殺しちゃうみたいな話になっていく。これもねすっごい面白かったです。なんか予想以上、なんかどうせこうなるんだろうなをもっと超えてくるしかもそのミーガンのちょっと、もしね YouTube とかでプロモーションのビデオとか見たら面白いと思うんですけど、あの人形でやってる部分も大半なんですけど、人間が実際に、ま、ちっちゃい女の子がこう演じてる部分もたくさんあって、その子がすごい結構バズったんですけど、奇妙な踊りをするんですよね。人形らしいというかカクカクした動き、それ僕ずっと CG だと思ってたんですけど、その実際の女の子が踊って演じていてすごい子らしいんですけど、すごいそれが印象的でした。結構ラストも良かったですね。これも割とそういう人形が殺したり、急に鏡にふっと映ったりとか、そういうなんか怖いシーンって想像つくと思うんですけど、そういうのが大丈夫な人は結構おすすめかな。あとはベノムレッドゼアビーカーネージという、まあベノムという映画の続編ですね。ベノムはまあ超ダークヒーローというか、もともとスパイダーマンでできたヴィラン、敵役なんですけど、まあそいつがわちゃわちゃやると、まあマーベルらしい映画です。で次ラム、これが一番見た中でわけわかんないし不気味だったんですけど、僕ずっとこれ公開の時から気になってて、絶対何かしらで見たいなと思う。ラムっていうのは羊のことなんですけど、なんかね羊の牧場やってる夫婦のとこに、これまあ結構行っちゃうんですけど、こう羊のお産とかも手伝うんですよね。そしたらこう見てる側には見えないんですけど、その他のお産してる子羊とかはそのままねお母さんと一緒に過ごさせるんだけど、ある一匹だけその夫婦がこう引き取るというか、我が子のようにベッドまで作っちゃって、こう人間のように育て出すんですよ。でなんでだろうなって、普通にパッと見顔羊なんですよ。だけど中盤になるとその羊は普通に人間のような手足があって、あの二足歩行で歩いてるっていう、まあ物は喋んないんですけど、だからこの夫婦なんでこれを受け入れて育ってんのっていうところもずっと、まあ子供を亡くしたんだろうなっていうシーンはあるんですけど、で最後にまあいろいろあって、結局これ何だったんだっていう、もうこれ何ってずっと思い続けたら2時間ぐらい経ってたっていう映画でしたね。うん、ものすごい映画好きじゃない人におすすめしないかもしれない。うん、で次 G メンという映画。G メンはこれも元か、キング&プリンスの岸くんが主演の、まあドタバタヤンキーコメディみたいな感じかな。その転校した学校がすごい荒れてる学校で、別にこう学校同士の抗争とかいう話よりは、そのクラスうちのバカたちと集まって、でこの学校には伝説の集団、超武闘派集団がいるらしいとか、まあそういうねこ 校で、うわ俺童貞卒業したいとか、まあそういう系の話です。これもなんかほのぼのしててでもすごいなんか映像というかカット割りというのは偉そうに言いたくないですけど、なんかねもう変な映画見てるっていうかちょっと話しながら急にスローなもになったりとか、関係ないシーンができたりとか、結構なんか斬新でしたね。こうアトラクション乗ってるような感覚でずっと見えました。でなんか主人公がちゃんと喧嘩強くて、そこが面白かったですね。なんかボコボコにされてどうなるってよりはちゃんと主人公が強くて、そこがすごい好感持てましたで、一応最後に見た、まあ、昨日見終わったんですけど、メアリと魔法の花、これアニメですね。これもねすごい良かったです。ある女の子がこう魔法の花、花を見つけてそれをパンと潰すと自分に魔法が使えるようになって、でなんかある魔法学校に急に呼び出されて、まあちょっと違うんだけど、まあ学校に行って、でそこの校長とかが実は悪いやつだったみたいな、まあ割とありそうな感じなんですけど、やっぱりアニメの映画って久々に見て思ったのは全部当然アニメなんで、そのアクションがすごい具現化がかっこいいというか、こうふわーってなんか魔法を使うシーンとかも CG じゃ なんていうの、人プラス CG じゃない分すごく迫力というか、あかっこいいって思えるシーンがたくさんあったりとか、なんか結構あとは社会風刺じゃないけどそういうなんかニュアンスもあるのかなっていう、メッセージ性っていうのかな、感じたんですけど、あのアニメ映画ってたくさん見る人では僕はないんですけど、すごくワクワクして見れましたね、という感じです。ざーっと言ったんですが14本見てました。1日1本ぐらい見れたのかな、うん。どんだけ暇やねんと言われてもしょうがないんですが、僕あの練習の、 あの基礎練とかってギターでね毎日やるんですけど、そういう時に見たりとか、あと寝る前にガッと見るんで、それ含めると1日1本ぐらいはだいたい見れるんですけどです。さっきちょっと言ったように、総じて一番面白いなと思ったらマンデイズでしたね。タイムループするやつなんか最初伝えてみた時はなんかありきたりそうでと思ってスルーしてたんだけど、ネットフリックスで見たらものすごい良かったです。でまぁ、ちょっとホラー系が好きな人、ちょっと人がズタズタにされるシーンが大丈夫な人はブライトバーン、恐怖の拡散者とかミーガン、このあたりがおすすめかな。まあクワイエットプレイスも割とそう、これは割とこう緊張系というかね、とにかく静かにして生活を映すっていう方がメインかなと思うんでですね。あとはまあそんな感じかそれぞれ全然違いますね。マンホール結構これおすすめです。はい、そんな感じで偉そうに喋っちゃいましたが、これからもねこうやって今まで見た映画を定期的にお話したいなと思うので、まあ、その中でも特に良かったやつとか1本だけ抽出して話したりはしたいと思うんですけど、1月見た映画の話でした。まあ、あとねちょっと最初に抱負というか今年の僕のどうしていくかみたいな話をなんか軽くしたいんですけど、結構毎年目標とかを立ててそれに向かって割と動こうとするタイプではあるんですけど、まあそれも始まったのもいつぐらいかな、数年、まだそんなに何年も何年もやってるわけじゃないんですけど、結構まあ叶えられそうなとこを僕は言ってるんですけど、その例えば地方で仕事を増やしたいとか、結構ね仕事系が多かったんですよね。演奏をとにかくするぞとか、なんかレッスンの人を増やすぞとか、そういう自分のギタリストとしての仕事の話ばっかだったなと、ふと前友達と今年なんかあんのみたいに聞かれて思って、今年はね僕はちょっと趣味の方をちょっと深めるっていうことをしてみたいなってふと思ったんですよね。例えばまあ今ジムにずっと行ってて、まあこれはダイエットっていう大きい目標はあるんですけど、もう趣味に近いぐらいなんか自分の中で習慣化してるし楽しめてる部分であって、まあそのダイエットっていうのは食事制限と筋トレとっていうことをしてるんですけど、なんかその例えばまあ ジムで言うと筋肉量増やすじゃないけど、そのもうちょっといい体にしようとかね。あとお酒も好きなんで、今年からワインがね僕好きなんで、何ワインどんなワインを飲んだかっても全部メモに写真と残して、でなんか自分なりの感想とか、あこの国のこういうブドウがあるんだみたいな。一時期このラジオでも相当前に話したんですけど、ビールも僕結構勉強したんですよね、こういうビールがあって。だからそういうのもワインってちょっと難しそうだなと思って敬遠してたんですけど、まあちょっと知識として深めても面白いかな。そこまでこう全てを把握しようとはもちろん思ってないしできないと思うんですけど、そのソムリエのようにね。だけどそういったところもちょっとやってみたいなというのと、まあもちろん映画ですよね。その今まで何見たかとか記録したこともなかったんですけど、1年通してどのぐらい僕が見てんだろうっていうのを自分自身でも気になったんで、まあ今年の抱負ってほどの話じゃないんです、あ抱負で言うと趣味か、そのちょっとちっちゃいことをコツコツ続けて自分というものを深めていこうみたいなとこに至ったかなっていう感じですね。結局もちろんワインとかも、あこのブドウ好きだな、この国のやつ美味しかったなって覚えてるんだけど、じゃあなんでそれがうまいのかとかってよく考えたこともなかったし、なんかワインってむずすぎるんですよね。同じ名前のブドウでも全然味違うなんていっぱいあるし、同じ国で同じブドウでも味違うって、ね、なんじゃこりゃみたいになるとね、なんかその辺を知ってもいいかなっていうのを感じましたね。うん、映画もなんかフィルマークスとかでチェックする人もそれ使えないよって言われるんだけど、なんかさアプリ起動するの面倒くさいんで僕メモでただ書いてるんですよね。そんぐらいの気持ちで1年ずっと続けたら何かしら成果が出るんじゃないかなと思ってるんでです。あと体ね、ちょっと体かなり引き締まった感覚はあるんですけど、もうちょっと脂肪落としたいなっていうこれはもう皆さんラジオでそんな見た目の話されてもって感じだと思いますが、って感じでちょっと趣味、まああとはね、なんかやったことないことやってみたいなと、あとサウナとかも趣味なんだけど、まあそっちは深めるっていうのはむずいんで、という自分の中で密かに1年を楽しんで過ごしていこうかなと思ってます。はい、じゃあ今日はそんな感じですかね。このしんちゃんラジオ、更新一応頑張っていきますので、あの何かご質問というか、あの意見とか、あのリクエストとかあればツイッターでしんちゃんラジオのアカウントありますので、そちらぜひフォローしていただいてメッセージなんかいただければと思います。はい、それでは今日はここまで、さよなら。